さあ、大体いいですか？ざっと目を通された方、それから、ちゃんと理解をしようと思って、ちょっと詳しく読んで、まだ読めてない方、いろいろあると思いますが、まずここでちょっと聞いてみましょうか。この使用書をパッと読んで、よく書けてるなと思う人、手を挙げてみてください。おー、意外と、2割ぐらいかな、2、3割かな。いやー、まあ普通やなと、その大したあれじゃないなと、こんなもんかなっていうの人、ああちょっと多いかな、こんなん全然ダメじゃない、こんなもんでソフトウェア作るわけないじゃないっていう人、ちょっと手挙げてみてください。あ、そういうな、そういう方いないですね。ならこれやったらもう読んだらプログラム書ける、もうこれ大丈夫っていう人、手挙げてみてください。それほどでもないかな、まあ時間なかったからね。はい、ということでですね、まあ我々はですね、こういう使用書っていうなるものが出てきてですね、これからまあソフト作ろうっていう話になるわけですね。で、まあもしかしたら、プログラム作るな、皆さんがですね、これを自分でまとめなあかんと。要するに相手からなんか使用言われて、それをこういう形にまとめな、まあいけないっていうことも出てくると思います。で、まあ、これまあとりあえず、まあ今回はこの使用書が出てきたよというところで、パーッと見て、ああ、これぐらいやったら、まあわかるかなという形で、まあ、パッと作ったときに、まあ失敗、どういう失敗があるかという事例を2つ挙げます。で、その前にですね、この使用、今日ちょっと、この話題沸騰ポットをお付き合いいただかないといけないので、簡単に説明いたします。4ページのところ、機能要件。まあこれはもう、皆さん使っておられるポットですから、まず、沸騰、お湯を、水を沸騰させて保温させるっていう機能。これがまずメインの機能ですね。それが当然、お湯沸かしても給湯できないと困るので給湯をするというところがメインです。それからここではキッチンタイマーという言葉でありますが、まああのあれですね、カップラーメンとかね、お湯入れて3分経った時にちょっと知らせてほしいという、そういう、鳴らす、あのブザーを鳴らす機能ですね。これキッチンタイマー機能と呼んでいます。まあこれが主な機能です。で、5ページ目のところ、ハードウェア構成っていう形で、まあ絵が描いてあって、見といていただきたいの下の方ですね。水位センサーがまあ4つあって、満水センサーというのがあると。それから蓋センサーですね。蓋の、開閉をセンシングするもの。それ以外にまあサーミスター、ヒーター、まあそういったものがあるよという、ハードウェア構成を見といてください。それから7ページ目。操作パネル部ですね。いわゆるこれ、まあ、G、このポットにとって GUI 部ですね。で、ここにまあ、言うたら操作系の結果が、まあ、表示されているというところですね。で、タイマーボタン、タイマー残り時間表示窓。それから、保温設定モードですね。保温モードに高温モード、節約モード、ミルクモード、この3種類があるというのを、まずちょっと覚えておいてください。それから、1回押すごとに、高温、節約、ミルク、高温という場合に、こう、ぐるぐるっと、回るという仕様になっています。そういうところを少し見といてください。それから、まあ、解除ロック。これは、皆さん、ポット使われてるから、ごく当たり前というところですね。まあ、そんなところですね。特に、まあ、見といていただきたいのは、それぐらいで、あとは、まあ、ごくごく標準の、電子ポットかと思います。それから、9ページ以降。温度制御方式ですね。使用書を読まれてる方で、ここをちょっと真面目に理解しようと思ったら、ここで止まってた人も多分おられると思うんで、思います。まあ、ただ、ここはですね、別に温度制御方式の、講義ではありませんので、ここで知っといておいてほしいのは、3種類の温度制御の仕方があるということを覚えておいてください。で、これは実際こんな3種類も使い分けるという話ではなくて、ここは演習課題なので、わざと3種類の温度制御方式で、PID 制御方式、これは難しい温度制御方式ですね。それから、次の温度制御テーブル方式、これテーブル引きの形の、温度制御方式、まあ中ぐらいですね。それから、目標温度オンオフ、目標温度になったら、ヒーターを消して、また下がるとまたオンにするという、一番シンプルな温度制御方式、このまあ3種類を場合によって使い分けるという仕様になっているということだけ理解しておいてください。PID 方式の、説明は今回はしませんので。 で、それの、使い分けが12ページ以降に書いてあります。蓋が閉じられた場合どうするんだ、沸騰状態が終了した場合はどうするんだ、まあ、そういうことが書いてあります。まあ、これがその温度制御方式の仕様ですね。どう使うかという仕様になります。それから次の14ページ以降にエラー検知ですね。組み込みシステムの場合、特にあの安全性とかいったあの面に対して考慮することが非常に重要なので、ここでは高温エラーと温度上がらずエラーというのが定義してあります。一応、まあ、こういう、まあ、ハードウェア的な要素、それから、GUI 的な要素、それから、まあ、その定義、あの操作の定義ですね、それから温度制御方式、それからエラーの方、エラー検知のどういったエラーを検知するかというものが書かれたものになっています。さて、これを、まあ、読んでですね、まず、あ、大体ポッと動き分かったよと。はじめなぜお湯、あの水入れて次沸かすんだよねと。沸かした後、あと3分間加熱ですね。これはカルキ抜きのため3分間加熱すると。で、この終わ、これが終わった後は保温モードに入るんだと。で、ここに、保温設定温度、これはあのモードによって違いますが、まあ、これの設定温度にうまく保温する、まあ、こういったポットの動作を見て、これでまあ、コーティング大体できちゃうよねっていう形でまずコーティングしたと考えます。で、すると大体、こんな形で例えばプログラムを書けます。メインのループが出回ってですね、でその中でまた3つの状態ですね、加熱中、それから、じゃ沸騰中、加熱中、なんて読むかな、オーバーボイリングの時、それから保温の時という具合にこう回してプログラムをざっと書けると。でその書い、こんな形でプロ書いたプログラムの例が、失敗事例1、皆さん手元に A さんの資料ありますね、これになります。で、まあ、わずか100行、あのメインのところはあの50行ぐらいなので、2分間あの時間を皆さんあげますので、ざっと見てください、どんなプログラムかという。